ここからは宮岡と川越が見たい聞きたいこれが知りたいをお送りします。さて本日は枚方防災学校企画委員会の宮崎ひとみさんと重村雅也さんにお越しいただきました。今日は2月22日に開催される枚方防災学校についていろいろお聞きしていきたいと思います。宮崎さん、重村さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ、早速なんですけれども、はい、枚方防災学校についてご案内お願いいたします。
はい、まずは日時も紹介いただきましたけれども、はいはい、今月2月22日、はい、日曜日、午前10時から開校式が始まって、はい、午後4時まで行う予定です。はいはい、はい、会場がですね、毎年いろいろ点々としてるんですけどね、うんうん、一番最初にあったサプリ村ので今回また開催することになりました。はい、はい、NPO のいろいろな団体をはじめ、行政、あと消防団の方とか、あと今回は企業の出展もあり、まあ様々な面から防災を学び、まあそれぞれ自身の防災チェックができるっていうような企画を準備しています。
はい、はい、参加している団体っていうのは何団体ですか？
そうですね、今回で防災イベントが4回目になりますが、はい、年々参加されている団体さんが増えて、やはり関心度が高なっているっていうのが嬉しいことですね。
うん、そうですね。
で、今回は16団体の出展が予定されています。この他に今重村さんもおっしゃってたみたいに、はい、企業もいくつか参加されるので、うん、もう少し出展団体は増える可能性があると思います。
いつもよりも随分こう多くなっているですか？
そうですね、毎年ね、参加団体は少しずつ変わってるんですよ、はい、去年出展されてたけど今回は出てないなとかいうところもあれば、うんうん、今年から参加、うん、今回から参加されたとか、はい、その辺は増減はあるんですけど、はい、徐々に数は増えていってるっていう感じは、うんうん、はい、あります。
素晴らしいことですよね、
はい、
いつもこの時期ですよね。
そうですね、やはり1月の17日の阪神淡路大震災、はい、それからまあ私たちの活動のきっかけになったのが、はい、やっぱり3.11 の東日本の大震災です。あそこからやっぱりちょっと何かやっぱり動いていかなければっていうことがありまして、被災地支援、それから防災、減災っていう活動っていうのをやっぱり行っているので、まあそれの発表会っていうか、発表会とか、うん、あとそれから、今後のことも考える会っていう位置づけでやっております、はいはい、
なるほど、
はい、
今回のキーワードなんですけれども、避難所運営というふうに、ね、書かれているんですけれども、はい、これに関しての企画どんなものでしょうか？
はい、はい、ですね、これ毎回テーマはずっと続けて学んで守ろう、我が身は我が町ってことで来てるんですが、はい、キーワードは毎回、少しずつちょっと変えておりまして、うん、一番最初のね、サプリ村の時は最後サプリ村のが回収される前やったので、うん、ありがとうサプリ村のとか、あとは、あの時はちょうど本当に東日本大震災の後だったので、被災地支援ということをメインにやっていたんですけど、
とりあえず立ち上がったということを知らせるという、
はい、で2回目の時はキララっていうんですか、地域活性化センターとか、はい、図書館、中央図書館があるところでやったんですけど、はいはいはい、あの時は防災公園が近くにあって、で、枚方の防災施設を知ろうっていうことをキーワードになって、で3回目の去年は、はい、もっとぐっとちょっとこう、的を絞って水害が枚方非常に多かったので、水害についてちょっと考えてみようということがキーワードになって、はい、で今回は、実際に私たち地域とかで、とかもしくは職場とかで何かこう被害、災害にあった時には必ず避難所っていうところに避難しに行くと思うんですけど、はい、実際問題、避難所ってどういうふうに運営されるのかっていうのは、今のところ地域の役員さんとか枚方市の職員さんぐらいしか知らない状態なんですね。だけど実際お世話なの全員お世話になるわけですから、そういうことをちょっと一緒に考えたり知りましょうっていうようなことをちょっとテーマに挙げてます。で今回、新たに、ちょっとそういうことを踏まえた午前中にね、ちょっと体験の、講座を行います。
はい、そうですね、実際に給水車に来てもらって、はい、給水体験っていうか、 運ぶところを、はい、お水を含んで運んでいくとか、はいはい、そういうふうなところもやってもらったり、うんうん、で仮設トイレもあるんですけど、それも実際作ってみよう、はい、で今度は避難所を作っ避難所部屋っていうか、そういうのも作ってみようということを体験してもらうんです、はい、ただ体験するだけではなくてね、ちょっとこう問題を定義して、この時あなたならどうしますか、なぜこういうふうにした時はそういうふうに考えましたかっていうことをちょっと投げかけたいなと思ってるんです、
うん、やっぱりね、これも枚方市 の、はい、危機管理室さん、危機管理室さん、はい、それから給水車については上下水道さんとかのご協力もあって、まあ、私たちだけではちょっと知識不足や、物とかも準備できたりできないので、はい、そういう行政のお力とかもあって、はい、ちょっと実際に、
そうですね、
模擬体験をして、でちょっと考えてみるっていう体験の講座を午前中に行う予定ですね。
他にその避難所運営ということに関して取り組まれていることはありますか？
そうですね、はい、これも私たちのこの活動を始めた当初からずっと、まあ、テーマというか取り組んできた研究課題ではあるんですけども、はい、やっぱり東日本の時もそうでしたし、まあ、阪神・淡路大震災の時はまだまだちょっと私たちそういう被災ということにちょっと全然慣れてない時ではあったんですけど、それからいろんな災害があったり、東日本の時に実際に私たち被災地にボランティア行ったりして、いろいろ感じたことの一つに、やっぱり災害弱者という存在ですね。いろんな災害時に取り残されがちな方たちの存在について、やっぱりいろいろ勉強したり学習したりっていうことをしてきて、やっぱりずっとそれを課題にこの防災学校もやってきたんです、でそのやっぱり避難所に災害弱者と言われる人たちが来た場合、やっぱどんなふうな対応をしたらいいのかとか、それからどういうことを気をつけるべきなのかっていうことをやっぱり考えて、まあ、意見が出せるような ね、ブースを今回作りたいなっていうふうに今考えてるんですね。
なんかこう切り捨てるんではなくてね、そういう人たちにも目を向けてますよって、で、まあ、行政じゃないですけどもね、目の届かないところが NPO の団体さんで手の届くところがいけたらなっていう、
やっぱそれこそがね、やっぱ NPO の役割、市民活動の役割じゃないかなっていうところで、まあ普段地域で行われているような避難 の、はい、訓練とはちょっと一味違うようなちょっと見せ方をしていけたらなっていうふうに準備してます、
正しいです
ね、細かいところまでね、
川越と宮岡がお届けしている見たい聞きたいこれが知りたいのコーナー、本日ゲストにお迎えしている枚方防災学校企画委員会の宮崎ひとみさんと重村正代さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。